ちょっと聞いて。年を重ねると私たちの脳は老化する。それは70代など高齢者になってから起こるのではなく、30代や40代からじわじわと始まる。私たちの脳は30代から少しずつ萎縮が始まっており、40代くらいが脳の曲がり角と言ってもいいと思います、と西武先生。個人差はあるものの、私たちの脳のピーク年齢は以下だと紹介します。情報処理能力18歳、人の名前を覚える力22歳、顔を覚える力32歳、視覚の認知能力40歳、集中力43歳、相手の気持ちを読む力48歳、語彙力67歳。思ったよりも脳の老化は早い。そして最近注目されているのが、脳の老化と聴覚の関係だと先生は指摘します。耳が悪くなると脳の老化が早く進むということが明らかになっています。私たちは聴覚を通して起きている時も寝ている時もたくさんの刺激を脳に与えています。寝ている時もたくさんの刺激を脳に与えています。これが脳の老化を防いでいるので、耳が悪くなって刺激が加わらないと脳の認知機能が落ちやすくなるのです。オンライン会議の普及などでイヤホン難聴が問題視されている昨今、脳の老化防止のためにも耳は大切にした方が良さそうです。脳の老化は日々の習慣の改善により遅らせることができます。そして若いうちから対策すればするほど効果が見られると思います、と先生は頼もしいメッセージを伝えます。例えば相手の気持ちを読む力のピークは48歳だとお伝えしましたが、これは個人差が大きいことも分かっていまして、48歳から60歳くらいまで結構幅があります。つまり人によっては60歳がピークなんです。どのように年齢差が生まれるのだろう。一つは経験値で、習慣化している人は老化を後ろ倒しにできると言えます。相手の気持ちを読む力に限らず、脳のピークを長く保てる人は脳の衰えを緩やかにしたり、脳を若返らせたりする工夫を日常の中で無意識に行っていると先生は指摘します。では年を重ねても脳が老化しないために日常でどのような工夫をすれば。食事、睡眠、運動という健康の基本を心がけるのに加えて、先生は新しい体験の数を増やすこととアドバイス。新しいことにチャレンジするのは脳の機能維持に効果があります。何か新しいことを始めると脳の神経ネットワークが新しく生まれ、これは何歳になっても起きることが分かっています。神経のネットワークの数は新しいことにチャレンジし続ければ年齢を重ねるごとに増やすことができるのです。大きなチャレンジではなく、小さなもので OK と先生は続けます。今まで買ったことがないブランドの洋服や化粧品を試してみるなど、ちょっとしたことで十分です。自分が好きなことや趣味の中で新しいことをしてみてください。好きなことをすることも脳に刺激を与え、脳の若さを保つことにつながります。さらに周りの人たちとつながりを感じることも脳が老化させないために大切だそうです。つながりを感じた瞬間に脳内ではオキシトシンが出て脳を活性化させます。また誰かとつながりを持つことは脳の前頭前野を活発に活用するので、 脳の老化が減少する可能性があります。ただし、苦手な人や嫌な人とのつながりは、脳のストレスになり、逆効果になるので、要注意。無理をすると、脳はストレスを感じ、そのストレスは脳の老化を早めます。心地よく楽しく生きることが、脳の老化防止には良いそうです。ところで、脳の集中力のピークは、平均すると43歳というのは、あなたはどう受け止めますか？意外と遅い？それとも早い？いずれにしろ、40代はまだまだ働き盛りの年齢。43歳を過ぎたからといって、集中力がなくなって仕事のパフォーマンスが下がるのは困るはず。何か、今日からできることは、仕事を単純作業と複雑な作業に分けてみてください。そして、単純作業の場合は、時間を区切るのがおすすめです。タイマーを使って30分など区切るのです。そして30分経ったら、どんなに仕事がはかどっていても一旦切り上げるようにしてみてください。途中でやめざるを得なくなると、脳は仕事がしたくてたまらなくなり、かえって集中力ややる気が持続するのです。そして5分くらい休んだら、また30分仕事をするというのを繰り返します。一方、クリエイティビティを求められるような複雑な作業の場合は、タイムプレッシャーがあると生産性が下がる。違うアプローチが有効だと先生は話します。人工知能の進化が注目されている。人生100年時代を生き抜くために、私たちは AI と上手く共存しつつ、自分の脳とどう向き合えばよいのだろうか。AI は過去のデータから思考することはできますが、入力されていない情報から新しいものを生み出すことは今のところできません。そこはやはり人間の脳ならではの力だと思います。また AI は質問に答えることはできますが、自ら問いを作ることはできません。問いを作る力も人間に最後に残された領域だと思います。話を聞いたのは西武先生、脳科学者、工学博士、分子生物学者、東京工業大学、大学院、生命情報専攻修了、博士号を取得後、特許庁などを経て、うまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。自らの難病の経験などから、脳の働きの素晴らしさを再認識、脳科学者の視点から悔いのない充実した人生の在り方を提案し、多くの人に支持されている。